こんばんは、チルミレです。チルラジオ第22回、2年ぶりだよ、ひな祭り配信前日だけどお送りしたいと思います。どうぞ皆様本日もよろしくお願い申し上げます。はい、今年初めてのチルラジオです。こんばんは、どうもこんばんは。昨年末クリスマスイブのいつも通り一人でケーキを食べる配信から今年初の配信となりました。新春スペシャルということで、年明けすぐにやりたいなとか、もう2月になっちゃったから、じゃあ誕生日があるからお誕生日配信しようかなと言いながら3月になってしまったので、今年もおひな祭り配信となりました。前回のおひな祭り配信はですね、2011年の3月3日だった模様です。2011年、もう結構前ですね。時の経つのは恐ろしいものです。はい、イラストが若干正月の使い回しではないかという雰囲気をかましておりますが、そこは一つご容赦いただきまして、本日のチルラジオお付き合いくださいませ。今日は特に何も用意していないので、ゆるりとまったりリスナーの皆さんのこの荒ぶり用によって流れていきたいと思います。特に今回はお知らせなどもないので、まずはですね、今日ラジオ配信するにあたって一つプレゼントをもらったので、そこを、ご紹介したいと思います。あら素敵、可愛らしいコメントをいただいております。祝今年最初のチルラジオでありおひな祭り配信ということで、チルミルさんへ愛を込めてということで、桃のお花をいただきました。ありがとうございます。いつも黒いコメントで私をあれしてくれる某ケーネルさんです。ありがとうございます。この画像は大事にひな祭りの日に飾らせてもらいたいと思います。ありがとうございます。さてですね、まあ近況などをお話ししようかなと思います。最近の私ですが、知覚過敏です。歯が痛い。まめに歯医者さんに通って定期検診をして、歯ブラシもこう指導通りにちゃんとやっているんですけど、突然歯が痛くなって、なんでまた虫歯なのと思って歯医者さんに行ったんですが、虫歯じゃないよ、虫歯じゃないよって言われたんですけど、ここ痛いですかって水しようってかけて、痛い、すごく痛いです。なのに虫歯じゃないので、これは知覚過敏なので、子供の頃治療した歯のところがちょっとガギガギになっていて、そこがうまくブラッシングできていないので、そこにプラークが溜まっているせいで炎症を起こしているのではないかということで、歯ブラシとフロスをちゃんとやりなさいねっていうことしかできないらしいですね。歯ブラシに加えてフロスも一生懸命やってるんですけど、なかなか改善しないで痛いです。ちょっと食べるとすごい痛いです。まさか自分が知覚過敏用歯磨きを買うとは思わなかったですよ。こう人生も折り返し地点まで来るとこんなこともあるんですね。皆様どうぞ、歯磨きの際は歯ブラシだけでなくフロスも使うといいらしいですよ。痛みを抑える薬もあるみたいなんですけど、それは対処療法でしかないので、根本的な原因を取り除かなきゃいけないので使いたくないですと言われたので、ということはこれは我慢しなければいけないんでしょうかと聞いたところ、まあそうなりますねっていうことなので、痛みを抱えながらこう強く生きていきたいと思う所存です。 続いての近況ですが、ですね、排水溝の中からでっかいドライバーが出てきました。あまりにびっくりしたのでちょっと写真撮りたかったんですけど、グロ注意的なキモさだったので包んでそのまま捨てることにしました。びっくりしました。台所の流しがちょっと詰まり気味でですね、パイプフィニッシュをよくやってたんですけれども、なかなかこう詰まらない、詰まってしまいましてね、流れが悪いもので業者さんに見てもらったところ、これはちょっときついなっていう感じで業者さんがやって、何かしらねーと思って待ってたんですけれども、あ、終わりましたってこう一瞬なんかこう終わりましたってか、割とこう苦戦した割にはあっさり終わったみたいで、あ、そうなんですね、ありがとうございます、何ですかこの黒い塊はみたいな、ドライバー出てきたんで流れ悪かったと思うんで、取っときましたんで捨てといてください。なんでドライバーが排水溝に入ってるんですか。でそのままの業者さんはお帰りになったので、じゃあどうやって出てきたのとかどこに入ってたのとか詳細はよくわかんないんですけれども、前に住んでた人が落としたのか、そもそもマンション作った時に入っちゃったのかわかんないんですけれども、おかげさまで流しの流れが良くなって、無事にいい春が迎えられそうな気がします。事件の匂いが、これなんかの証拠品なのかな、なんかもう気持ち悪いから包んですゴミ袋っぽいしちゃったんですけどね。そうなんです、もじろうさんが私のせいじゃないんだからねって言ってますけど、ちるちゃん流しの流れが悪いからこれ早くなんとかした方がいいよってこの前言ってたんですけど、流れ良くなったよ、流れるようになったよ、無事にな。そんな近況でございました。さてですね、悲しい近況が続きますが、外がすごい風が強いですね。花粉症の皆さん手挙げて。いや今日はちょっと風強いしあったかい、外出たくないなと思ったんですけど、お買い物に行かなきゃいけないので出たら、まあもうちょっとね、往復10分ちょい以上歩いただけで帰ってから鼻チーンです。はい、花粉症の方手挙げてらっしゃいますけど、ついにこの時期がやってきましたよ。花粉症はまだないんですね。もう1月から耳鼻科に通ってしっかり薬を飲んでいるので、だいぶ症状は抑えられているとは思うんですけれども、これから多分5月ぐらいまでですね、マスクとティッシュとお友達の生活が続きます。チャット欄が今ちょっとね、ちょっと荒ぶっててね、花粉症って何、おいしいのっていうコメントに出して、鼻水はしょっぱいですよっていう返事がついてて、なかなかツボだったんですけど面白いですねこの方たちは。まあ対策をしつつ乗り切っていきましょう。群馬県は昨日暖かくて今日は風が強かったので、そろそろブワッとできそうです。そうですね、この風の強さは暖かくなった日、天気がいい日はすごい危険なんですよね。しかもこの強風なので、もうバンラバンラバンラバンラ巻かれてる気がしますよ。布団が吹っ飛んだ、 布団は吹っ飛んでないけど、先ほど物干しが吹っ飛びそうになったので慌てて折りたたんで下にしまいました。春一番か二番かわからないですけどね。そうですね、物干し竿ではなくて、あの折りたたみ式の洗濯物干すのなんですけど、これがあのこの高さからピューとして落ちてしまったら、の通行人殺すレベルではないのでね、危ないのでしまいました。うん、春1番は先日だったんですね。春2番か3番がそのぐらいですね。あの安いやつ、そうです、あの安い物干しです。1780円のやつです。安いながらもよく働いてるやつですよ。お値段異常ニトリさんのですね。そんな悲しい近況報告会もこの辺で、ひな祭りね、ひな祭りですが、これは前回のひな祭り配信の時に言ったかもしれないんですけど、言い伝えでですね、ひな人形を3月3日過ぎても出さな、しまわないで出しておくと嫁に行き遅れるぞっていうのがあるんですけれども、本当だった。母聞いているか、ひな人形はちゃんと3月3日にしまおう。これから親になる皆さん、お嬢さんが生まれたら必ずひな人形は早くしまいましょう。ひな人形を出しっぱなしにしたせいで結婚ができないわけではないとは思うんですが、もしそんなことになった場合に、あの時お母さんがしまってくれなかったからだという言いがかりをつけられる可能性がありますので、それは避けた方がいいですよ。ひな人形は飾った方がいいのかな？あとベビードールの香水を飾ると結婚できるとか、なんとかベリーを育てるといいとかいろいろあるけど、そういうのは関係なくて本人のやる気次第じゃないかなと私は思います。婚活を頑張っていた時代もありましたね。なんとかベリーは流行ってましたね。今ワイルドベリーでしたっけ、育ててる人聞かないですけどね。あのそうですね、そのうん、婚活終わった、終わってないっていうか休止中ですよ。なんかちょっと荒ぶってる方がいるんで、どうしたんだろう。あれです、なんだっけ、そうそう、ちょっと前まではそうやってベビードールの香水を飾るといいよとか、ベリー育てるといいよとか、なんかそういうこうなんだろう、おまじないレベルのこう何ことをみんなやってたと思うんですけど、今の人たちって具体的に活動してますよね。例えば結婚相談所しかり、婚活パーティーしかり、合コンしかりですけれども、なんかちょっと時代が変わったのか、年代がこう一桁上がったからなのか分かんないんですけどね。そうです、私はまだ本気を出していないだけですよ。先日あの以前お世話になっていた結婚相談所の方とお話をする機会があったんですけど、いやこんなこともありましたねって振り返って、どうです、またやってみますかって言い返った時に、いや今ちょっとそういう気分じゃないので、またそんな気分になった時にやりたいなと思ってるんですけど、でも以前結婚相談所に加入して活動してた時に 比べて、なんというか婚活スキルはすごく上がってる気がするので、多分次回再会した時にはすごいいい結果が出るんじゃないかなって気がしますと言い切りました。相談所の人が、そうです、その気持ち大事です、きっとそうですよって言ってくれたので、多分大丈夫。まずですね、あのお見合い写真を撮り直すでしょ。その時に前回撮った写真の時よりも今体重が 4,5 キロ少ない。それでまずこう全体のこのシルエットが変わってるでしょ。こっちポチッとこうクリックした時の印象がまずポチャッとした人か、まあ普通の形の人かで、そこでまずこう相手の受ける印象が違うと思うので、いいでしょなんかこのタイミングで画面の下に結婚力診断のバナーが表示されました。チルラジオ聞いてるといつも結婚関係のバナーですもんね。そうねえ、それは何、このなんだろう、皆さんのプロフィールから判断してこの年齢の人にはこのバナーというふうに出してるんじゃないの、関係ないのかなそうなんじゃないのかな、わかんない。チルちゃんはあっという間に決まってゴールしそうな気がするよってチノさんが言ってくれてるね、と言われ続けた早15分。あ、ぜいぜい言いながらアヒルさんが来ました。今日はちょっと時間がなかったので皆さん集まるのが大変だったのかな、失礼しました。出席番号17ヌクタン、遅刻しました。うむ、もう19時18分だぞ。なんかあのチャット欄がいつもの皆さんに埋まっていますけど、ぜひあの眺めている皆さんも遠慮しないで書き込んでくださいね。あ、コメント書き込むにはまずユーストリームにユーザー登録しなければいけないので、それをしていただけるといいですね。さあ、おう、ツイッターの方でコメントしてくれてる方もいるんですね。じゃあこっちも見ておかなきゃいけないですね。ほい、ひな祭りですよ。前日だけど、今日はスーパーにお買い物に行ったら桃のお花とか、あとなんかこう果物とか可愛らしいケーキとかいっぱいあって、ああおひな祭りなんだなっていうね感じがしたので、ちょっとケーキを手に取りそうになったんですが、私は決めましたよ。今年じゃないや、今月からちょっとサボってたジムを再開してお腹の肉を取る。うん、そうだ、近況なんか1月に入ってからそんなに体重は変わってなかったんですけど、激痩せをしたっぽくて、会う人にどうしたの痩せた、どうしたの痩せたって言われます。ひしもち型ゼリー、なんかひしもち型の何かが、なんだろう、ゼリーはわかんないけど、ひしもちね、そんな風情のあるものでも用意したらよかったかな。 ここでステマが一つ入るんですけど、なんでそんなに痩せたのかな。特に何もしてないし、ジムも12月に退会してしまったし、なんでかなと思ったんですけど、今年に入ってから毎日青汁を飲み始めたんですね。それくらいしか変化がなくって、青汁飲むともしかしたら痩せるんじゃないよっていう気がして、青汁を飲まないと不安になってしまいました。ファンゲルのジュースカウンターって見たことあります。ジューススタンド、あそこで青汁アップルジンジャーっていうのがあって、リンゴジュースにちょっと生姜の風味がするんですけど、それがすごい美味しいんですよね。他になんかのリンゴジュースを混ぜた青汁ミックスとかもあるんですけど、それもちょっとなんかこう緑っぽさが多い野菜ジュースみたいな感じで、あんまり美味しくないんですけど、アップルジンジャーはすごいジュースとして美味しくて、あと生姜が入ってるから冬はポカポカするのですごくいいですね。そのポカポカのせいが良かったのかわからん。そんなわけでファンケルに通っております。緑っぽさが多い。うん、そうね、なんか基礎代謝が上がったとかね、なんかこう体質が改善されたのかもしれませんわね。で、だいぶこうウエスト周り細くなったんですけど、下っ腹がやっぱり運動してないので取れないので、ここは一つこうまた有酸素運動と筋トレをして、こういい感じのスタイルになった頃でお見合い写真を撮ろうかなと考えております。腹筋割りましょう。腹筋縦線入れるぐらいまでかな。お通じもナイスですよ。ナイスです。まあね、春になって薄着になっていく季節ですので、皆さんもぜひこれを機に青汁飲んだことない方は試してみてはいいのではないでしょうか。というステマじゃないよ。まあ、という取り留めもないお話です。芋汁もいいぞって芋汁さんが言ってるぞ。そうだね、芋の味噌汁いいよね。ビシソワーズ、なんか汁の話ばっかりになっちゃったね。そっか、ひな祭りは明日だから、別に明日ひし餅とか買いに行っても買えるんだね。おっと、そうだ、皆さん聞いてください。今日はですね、私夕ご飯にガパオご飯を作ろうと思ったんですよ。あれです、あれってなんだよ。なんだっけ、バジル炒めご飯ね。ちょっとアジアンな感じのなんですけど、バジル炒めご飯を作ろうと思ったのに、バジル買ってくるの忘れちゃった。ふぅ、そんなわけでこのラジオが終わった後バジル買いに行っていきたいと思います。ほうれん草でいいかな。もうほうれん草もないんだよね。ひき肉とピーマンとパプリカを買ってきたんだけど、青汁でいいんじゃない。だからない、うちの冷蔵庫に青のりも青汁もほうれん草もないから、もう一回買いに行かなきゃいけないんだよ。へえ、 まああれですね、まあ諦めてカレーにでもすればいいんですけどね。そうだ、カレー粉ももうないんだ。はあ、これは困ったね。コピックで色付け。ね、緑はあのピーマンがあるんだけどね。はい、私の家の冷蔵庫ですわね、基本的に食材はその日使うものしか買わないですね。その日で全部使い切って作ったらあと全部冷凍という風になってましてですね、今日買ってきたものが玉ねぎとパプリカとピーマンとひき肉です。なのでドライカレーかなんか作れそうですね。でもカレー粉がないですね。まあ買いに行きます。あ、前回作ったガパオご飯があったよ。なぜガパオご飯を作りたいかというのですね、ガパオご飯にはナンプラーを使うんですけど、ナンプラーってそんなに使うもんじゃないので、ここで使わないといつ使うんだっていう。であるので、どうしても今日ナンプラーを使いたい。これ以上ナンプラー開封したまま置いておくのが辛いので、今日はガパオご飯を作りたいです。そんなわけで風がすごく強いですが、これが終わったらバジルを買ってきたいと思います。バジルが売り切れていないことを皆さん祈っていてくれればいいですね。お腹が空いた。あ、そうだ、そのついでに必死持ち的なものも買ってこようかな。バジルは生ですね。生のバジルをブチブチブチっとこうむしってですね、それでこうささっと最後に炒める感じです。多分粉のバジルでもいいと思うんですけど、やっぱり生のが美味しいんじゃないかと思いますよ。俺この戦いが終わったらバジルを買いに行くんだ。そうだ、この荒ぶってるチャット欄の人たちと戦い終わったらバジルを買いに行くんだ。チャット欄の人たちにバジルを買いに行きたいと告げたところ、ほうれん草でいいんじゃねえのとか、コピコで色つけろとか、青のりとか青汁入れろとか、フルグラ入れろとか、いろいろとこう阻止されてるけど、バジルを買いに行くんだ。バジルを買いに行かせてくれ。終わらないチルラジ島のクガポ。さて皆さん、縁も竹なんですが、19時30分になろうとしていますので、まもなくお時間だ。ありがとうございます。30分延長コールいただきました。終わったはよろしくないか、終わるなと。そうですよね、ここで終わったらやり逃げですね。では今回は20時までということで、そうなんだよね、バジル売り切れないかどうかがちょっと心配してるんだけど、まあまあでも あ、でもバジルよりもラジオの方が大変だよね。バジル売り切れてたらもうしょうがないから、粉のをたくさん入れますよ。バジルの他に話つけてなかなか抜くとさ、話つくんだ、すごいな。そうですね、バジルとかはミントとか自宅で栽培したいですね。でもこの、なんだろう、うちすごい西日が強いので枯れそうな気がするし。まあそんないつも使うわけではないので、使うときにこうフレッシュな農家の人たちが丹精込めて作ってくれた美味しいものを買った方がいい気がするな。うん、うちの西日は伊達じゃないよ。ミントを植えると恐ろしいほど増殖。ミントテロ。嫌いな人のうちの庭にミントの種をまくといいってね。そんなことはしちゃダメですよ。さて、30分延長も決まったところですので、ここはゆるゆると行きましょうかね。さっきからゆるゆる していた?ひな祭りの白酒も買いますか？あの甘酒ですか？あの白いやつですかね。あれは子供の頃からあんまり得意ではないですね。お腹が空いた。お腹が空いた。ゆるかわ路線で。もうゆるかわって年じゃねえぞ。人生を折り返し地点に到達したぞ。くそー、リスナーの皆さんはお菓子バリバリ食べたりテレビ見たりこうゆるゆるやってるんだろうけど、私は別に大丈夫。クレープ買いました。そうそうですか。甘酒プリンね。夢をつぶちるラジ怖い。夢いっぱい散るラジだよ。夢。夢ね。そうそうそう、夢を育む。そう、いいこと言ってくれた。夢を育むジルラジオです。なかなか久しぶりにやるとリスナーの皆さんがこう荒ぶっちゃって翻弄されてしまうよ。はい、いらっしゃいませ。今、はい、ジルラジオ第22回折り返し地点まだ始まったばかりですが、遅刻してきた皆さん、いらっしゃいませ。今、私がこう追い詰められているステージです。誰か援護してくれる人はいないのか。まあまああれですね、この年になったら自分の身は自分で守っていかなきゃいけないね。 5時間スペシャル、5時間スペシャルってことは7時スタートだから8、9、10、11、12時まで、おお、ひな祭り配信になるね。24時間いいか、みんなこう朝までチルラジオとか24時間チルラジオって言ってるけど、いいよやるけど、みんなも参加するんだよ24時間必ずキーボードを叩きつけない続けなきゃいけないんだよ。それでもやるのかね、あれオッケーなの。24時間チャットしてくれます。ボットで参加します。よろしくお願いします。まああれですね、ルクトンさんがいいこと、じゃあチリミルさんと結婚すれば一生チルラジ聞けるんじゃね。ほう頭でひな祭り意味深すごい意味深そうですね、私と結婚してくれれば毎日チルラジオですよ。朝から晩までラジオやり続けてる嫁って嫌だね夢積まれちゃうしね夢を積むチルラジオだからね、旦那さんの夢がプチプチ積まれちゃうね。なかなか大変なことですそうか、旦那さんは一日中チャットでレスしてなきゃいけないのか、大変だなそれは。夫婦のコミュニケーションが、嫁さんはラジオ風味で喋ってるし、旦那さんはチャットしなきゃいけないし、これは大変だ。チャット夫婦ね、まあそれはじゃあ単身赴任も安心っていうわけで、夫婦た、う？亭主元気で留守がいいだね。問題発言だった？まあまあまあまあ、それはさておき、何の話だっけなんと旦那さんはソーシャルネットワークサービスだったのです。おお、そういう、そうきたか。なんかもう違う次元に行っちゃいそうになるね。仮想夫婦、私が嫁でこう画面の向こう側に旦那さんがいろいろいたりとかするの、なんかもうちょうど違う商売できそうだねネットは広大だわ、怖い怖い。恋人はユーストにユーミンの歌で歌っちゃいそうなのに、あまりに結婚できないからってそっちに走ってしまったら、なんかなかなか問題になりそうだけどね。違う違う、結婚できないんじゃなくて、していない、そこは誤解ないように。なかなか今日のリスナーさんは強敵だな、どんどん追い詰められてきた。赤い石板が足りない、ドラクエ7でしたっけ。 けね。ドラクエ7はなんかあんまりいい思い出がないので、今のところ手を出していないので、まだ脳トレをやってます。脳の老化を防止する脳トレ。ドラクエ7簡単になったんですね。マジルさんがクリアしたら貸してもらおう。そうしよう。チルトレ。チルトレは何をトレーニングするのですか？バジル炒めご飯を作るのにバジル買い忘れたりとか、あとは最近何をやったかな。あ、そうそう、うちの暖房は遠赤外線のヒーターなんですけど、こう網になってて、この網のところに手の甲をビシューって当てて、ジュワーって、で今こう手の付け根のところに2本線が入ってる。いや、やってしまいました。これね、今季2回目で1回背中もやってしまって、着替えてる時に背中ビシューって、ただ朝着替えてる時だったので、その時は冷やす時間もそのまま服着て、そのままにして、まあ特に何もなく治ったんですけど、今回はと明らかにこう見えるところだし、だいぶこう大事にしてたんですけど、ちょっとまだ跡が残ってるかな。皆さん気をつけてくださいね。うっかりさんもほどほどにね。で、これの傷がですね、なんかいい具合にこう、この人手首切ったのかしらっていう感じの傷になってるんで、すごい嫌だ。ただこれが、この手の甲側だったからいいけど、反対側のこの手のひら側だったらちょっと危ない人になってた。危ない。どうしたのってこう言われるか、ね、危ない。皆さん気をつけてくださいね。お前が言うなって感じですけどね。そうです。だからなんかこうブレスレットとかしてます。セルフコンジョイ。そうか、まあそんな感じですよ。どのぐらいですかね、最近のうっかり。うっかり脱いだカーディガンをハンガーにかけてそのまま忘れてきちゃったりとか、100均で買ったトートバッグの中に100均で買ったちっちゃいポーチが入ってて、その中に100均で買ったブックエンドを入れてこう職場に持ってこうとしたら電車の中に置き忘れたとか、まあそのくらいしかやってないです。あれ、バッグがない、どこやったんだろうと思って、ただまあ中身も外身も全部100均だからまあいっかと、そんなこともありましたよ。脳トレのせいか。探してないので見つからないです。ものすごい満員電車の時があって、そこで多分流されちゃったんじゃないかなと。なんかこう、前に立ってるおじさんのももを、こう私、ももの間に私のももが入り込むような形になってて、なんかもうそこでこう大変なことにならないように、自分をガードするのに精一杯でしたよね。でもあとお財布とか入ってるバッグはすごく大事なので、そっちに気を取られた多分降りる時とかになんかうーんってこう持ってかれたんじゃないかな。そんなおじさんぐぬぬ。そうね、なかなかおじさんぐぬぬだったけど、おじさんもなんか痴漢冤罪にならないようにこうぐぬぬってなっちゃったと思いますよ。でもね。 痴漢は良くないんですけどね。満員電車は痴漢だと思われてもしょうがない状況にならないこともないからね。乗らないに越したことはないんですがね。おじさんの太ももは温かかったです。いやだ。よし、なるべく今度電車乗らないようにしよう。よし、そうですね、何の話でしたっけ。あ、うっかりさんをいろいろやってるって話ですね。でも駅に出たら財布全部持ってかれたことがありました。それはひどい。怖いですね。浮かずに寝てたらいけないですね。こんばんは。もう石田先生がいらっしゃいました。今日はチャット欄がなかなかこう スリするおじさんもスリスリするおじさんもよくない。そうだ。チャット欄がテンションバーンになってますね。私は乗っかってバーンってなってかなきゃいけないかな。なかなかまだこう温まってこないんです。ふう、そうか、先生が近くで今日は実習だったからこんなみんな荒ぶってたのか。先生が不在でもみんなおとなしく授業を受けなきゃいけないよ。さてズリズリおじさんだよ。石田先生ズリズリおじさんだったんですか。いえ、アウトアウト。いやいやいや、なかなか今日はなかなかドキドキさせられます。ふう、そうそう、ひな祭りひな祭りなのになかなかそこ殺伐とってじゃなく殺伐じゃなくてなんだろうなんだちょっと前より大人っぽい感じになってきたかな。なんかね、ひな祭りっぽかったのはそうね、最初の桃のお花を紹介した時ぐらいでしたね。ひな壇構成するとしたらどのキャラ？ひな壇？お代理様とおひな様。芸人の方ですか？ちゃんとしたひな祭りの方ですか？お代理様ホイミンか。三人感情はビアンカ、フローラ、デボラ。 チルトーク、チルミル芸人、君たちみんなチルミル芸人になれるよ。チルラジ芸人か。全部合体スライムでキングスライムがダウンを壊すうち、おすまし側のホイミーに赤いお顔のレッサーちゃんね。ふんふん。ほいはね、子供の頃は近所のお家にすごい大きい飾りがあったりして、呼ばれて見に行ったりもしましたけど、一応ひな様と三人感情とだけだったかな。ボンボリにレッサーが不気味な光を不気味な光なんかますますお嫁に行きそびれそうな雛飾りができそうですね。そうか、そういうのでも飾らないとダメなのかね。よし、じゃあこれからこの後はスーパーに行ってバジルとひなあられ、ひなあられでもいいか、ひなあられかひしもち的なのを買ってくることにしますね。あれ、今北産業、こんばんは。今来た方こんばんは。今日は1時間もやってるから続々と遅刻して現れる方がいらっしゃいますね。30分だと多分聞けなかったようになると思うけど、1時間やってると遅刻しましたになりますね。ひな恵方巻き、恵方巻き、恵方巻きはローソンのを食べました。いやー、恵方巻きを買うのもなかなか苦労しましたね。皆さん恵方巻き食べましたか？一人で食べれるようなもの売ってない、普通のスーパーだと。そう、ロールケーキとかでいいと思います。あ、ひな恵方巻きとかね。そう、豆よりも、豆だと豆なんですけど、恵方巻きだと夕飯のおかずを考えなくて済むから楽ちんだから恵方巻きにしようと思ったけど、いや長い、これはもぐもぐ一人で食べきれないですと思って、やっぱりお一人様で食べきれるサイトはコンビニにしかなかったです。結局聞いて食べない。ちくわだと息ができるよ。そうね、でもハーフ恵方巻き1本だとちょっと足りなかったです。ロングの3分の2くらいの大きさを一人暮らし用に作ってほしいと思いました。そう、ひな祭りだとちらし寿司とかがいいんですかね。なのにガパオご飯を作ることに躍起になっている私。いや、ちらし寿司か。よし、じゃあまずご飯を炊いて、寿司酢を作って、回転寿司でバイトしてた頃、大量に売れ残った友達とパーティーしてた。おー、回転寿司で残ったら美味しくスタッフがいただけるんですね。回転寿司でチラシ寿司、いや回転寿司なんかもうくるくる回っちゃいそうな感じですね。あら、回転寿司が食べたい、お腹がすいた。皆さん夕ご飯は食べましたか？もういいお時間ですもんね。 行きましょう、回転寿司。うん、お腹いっぱいなんですね。しかしうちにはひき肉があるから今日これを調理せねばならんのですわ。あら、今おやつで、夕飯はその後ですか。はい、ひなば汁買ってきたいと思う。あ、これから回転寿司行くためにおやつを食べてるんですね。スシロー並びますよね。で、平日の昼間とかの空いてる時間でお一人様スシローとかしたらいいかな。普段は回らないやつ食べてんでしょ。うん、回ってないよ。夜9時過ぎにスーパーに行くと 40% オフって書いてあるお寿司が、回ってないよ。あんま美味しくない美味しくないそう、回ってない寿司とはパック詰めのことです。そうです。え、お寿司じゃなくて店員がスピンしてる寿司屋、なかなか流行りそう、流行りそうかな。だからピザ回すのと同じ感じで、店員がそんな感じなんですね。まあ、まあ、ちらし寿司から、そうそうそう、ちらし寿司からのこう寿司トークっていう感じで、なかなかいい感じでおひな祭り配信を歌えるような感じになってきましたね。いいぞいいぞ、よし、ピザ回す要領でチラシ寿司を回してね。そう、それでね、寿司トーク、回ってはいけない寿司屋24時ルーレット寿司。皆さん面白いこと言いますね。私もなんか面白いこと言えるようにならなきゃいけないかな。回転ピザだ、回転ピザいい、いろんな具が乗ったピザが回ってくる。でも冷めたピザほどまずいものはない気がするので、まあ寿司であれピザであれとりあえず食べたい。面白いこと言えなくてもいいので、チルミルさんの漫画がもっと読みたいです。あとチルラジオももっと聞きたいです。キリ、ありがとうございます。最後にいいこと言っていただいてありがとうございます。なるべく配信できるように頑張りたい所存でございます。なかなか大人の事情もいろいろありまして自立自立してますけど大丈夫ですか。縁も竹縄でございますが、ここでお時間となりましたので、また次回のチラジオ、エイプリルフール配信だな次は。なアダルティーな事情がないといいですね。4月1日エイプリルフール配信、なかなか面白そうな感じですね。やりたいな4月1日配信。でもみんな比率、まあそれはまた追ってお知らせしたいと思いますので、また次回配信の際にはヨシナにお付き合いくださいませね。はい、では今日は1時間にわたってお付き合いいただきましてありがとうございます。また次回ございますので、その際には一つよろしくお願いいたします。では今日はこの辺にしたいと思います。皆様いろいろと素敵なコメントありがとうございました。 それではこれからバジルとひな祭り的なものを買いに行ってきます。それではごきげんよう。